今日の聖書の箇所はマルコの福音書10章46節から52節までです。マルコの福音書の10章46節からお読みします。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼は黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。アーメン。一人の盲人がですね、この大きな都エリコという町の、出たところの町と町を結ぶ街道大通りのところに、座って物乞いをしておりました。この、バルテマイ、ちなみにバルという言葉は何々の子っていう意味で、ですからバルテマイはテマイの子という意味なんですが、で、ヘブライ語の名前には全て意味がありまして、このバルテマイには立派な子という意味があります。で、事実彼は、本当に霊的にいや立派な子でして、そして私たちが学ぶべきところが多くありますので、今日はそれを見ていきたいと思います。このバルテマイは目が見えませんでした。当時のパレスチナの方では、そんなに、今みたいに福祉が発達しておりませんし、当然点字のというものはありませんし、目が見えない方が白い杖で手探りで行く、そういう道具もありません。パレスチナですので、砂が非常に砂がちのところです。皆さん小学校の時グラウンドで1日、いたら服はどうなるでしょうね。もう抹茶茶になりますね。砂ぼこりで舞い上がって、彼は毎日毎日、家から自分のところから出て、この道端の方に向かって行って、そして物乞いをしておりました。本当に長い間多くの人たちがこの街道の途中に座っている彼を見下ろして、過ぎていきました。ある人は、彼のその呼び声に、耳を傾けて彼のところに行って幾ばくかの恵みを施し、そして去っていきました。ある人は、馬車の上とかから、彼を見下ろすだけで、もう彼には砂ぼこりを巻き上げるだけで何もくれてやらずに過ぎ去っていきました。とにかく彼に 彼のところにいて来て、そして彼の面倒を見てやったり、彼を、養ってあげたり、そういう人はどうもいなかったみたいです。彼を養ってくれる家族はいなかったみたいですね。まあもしいたとしたら、彼そんな、ことはしなくても済んだことでしょう。その家族は死んでしまったのか、それとも彼を見限ってしまったのか、それは分かりませんけれども、とにかく彼は一人でした。こういうこの、物を人から恵みを施してもらう、そういう人は、一通りの少ない裏路地にいては、その家業は成り立ちませんね。自分の惨めな姿を晒すのが嫌だから、人々にそうやって声をかけるのが恥ずかしいからといって、路地裏とかにいては、その毎日の食事に困るわけです。具体的に彼、生きていくために人目の多いところに出て行って、そしてそこで大きな声でなるべく施しを求めなくてはなりません。来る日も来る日もそのようにして、人々が通る音を聞きつけては、そこに向かって声に出して、そして求めました。そしてそうして、たまに優しい人が落としてくれる恵みでもって、その日の糧を手に入れる、そのような日々を送っていたわけですね。彼はそんな感じでしたから、周りの人たちよりも、比べればはるかにいろいろな面で人生の遅れをとっておりました。周りよりも多くのことは体験できませんでした。周りの人たちよりも世の楽しみを知らずにおりました。彼のところに、まあ、一日ばかりの恵みを施してくれる人はいたんですが、しかし彼と共にいて彼のことを気遣ってあげる人はいなく、みんな彼を通り過ぎていったんですね。人は、こういう人の存在を、まあ、不条理だなと、世の中不公平にできているなというふうに、思います。そして議論します。一体誰のせいでこういうふうになっているのか、何のためにそのようなことが起こるのかと。イエス様の弟子でさえもそういう議論をしました。一体この人が目が見えなく生まれたのは誰のせいですか。それはヨハネの9章の方にあるんですけれども、ちょっと今のところに指を置いてヨハネの9章を開きましょう。ヨハネ9章の1節から3節までをお読みします。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか。この人ですか。その両親ですか。ね、まあ、盲人を癒す場面は結構聖書の中にはいくらかあるんですけども、でもこの場面で弟子たちは、まあ、ちょっと、まあ、彼にとっては失礼な質問しますね。目が見えない方というのは耳がいいんです。きっと彼の耳に届いたことでしょう。彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか。この人ですか。その両親ですか。人はこのようにいわゆる不条理に対してはなぜ、誰のせいで、どんな原因でということを問いますけれども、イエス様は答えは3節です。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。アメン。私たちは諸々の、不具合を持っているかもしれません。目が見えないという 不具合を彼は持っておりました。あるいは、こういう体の障害、あるいは心に何か傷を負ってしまうとか、あるいは、生まれてきた環境のそのどうしようもない、自分にはコントロールのしようがない理由のゆえに不条理を負って傷を受けたり辛い目にあったり、そういうことが私たちには起こりますけれども、どんなものであったとしてもそれは誰のせい、彼のせいではないんです。イエス様にあってはそういうのは一切変わんないんです。目が見えなかろうが、あるいは心に何か傷を受けていようが、イエス様にあってはそれは神の技がその人に現れるためなんです。神の御業が現れるチャンスは皆さんに平等に与えられています。先ほどのバルテマイもそうです。イエス様の辞書にはですね、誰彼は、不条理に、特別になんか呪いのもとに生まれたんだとか、そういったものはないんです。イエス様の辞書には誰々と比べてという、そういう文字はないんですよ。ペテロがですね、ヨハネを見て、イエス様、この人はどうなりますか、この人はどんな死に方をしますか、どんな人生を歩むんですかっていうふうに質問するんですけど、イエス様の答えは、この人がどう なろうと、また私がどう願っていようと、あなたには一体何の関わりがありますか、あなたは私に従いなさい、言いました。人は人を品定めしたり、あるいは何か損得感情の天秤にかけたりして、あるいは何か、ね、週刊誌を眺める好奇心的な高貴な目で人を眺めたりするんですけども、イエス様はおっしゃいます、何の関わりがありますかと、あなたは私に従いなさい、言うんです。このバルテマイは確かに世の中の多くの人たちに比べればいろいろな面で遅れを取っていたかもしれません。しかしそうしたことはですね、救いには関係がないんです。いや、むしろ世のもろもろの楽しみというのは救いにあっては邪魔になります。救いの邪魔になったりする。多くのことを経験できればいいってもんじゃない。多くの楽しみを知ればその人生が豊かというものでもない。おそらく歴史上で最もそういう充実した世の楽しみを、人生の酸いも甘いも知ったのはソロモン王ですよね。彼は一国の王として最も栄華を極め、あらゆる知恵に満たされ、妾と妻を合わせると千人も女を抱えて、もう金銀をじゃんじゃん、もう銀を石ころのように使ったほどの人です。その彼はですね、伝道者の書でこういうふうに彼は告白しております。伝道者の4章1節から3節、私は再び日の下で行われている一切の虐げを見た。見よ、虐げられている者の涙を。彼らには慰める者がいない。虐げる者が権力を振るう。しかし彼らには慰める者がいない。私はまた、命があって生きながらえている人よりはすでに死んだ死人の方に祝いを申し述べる。またこの両者よりももっと良いのは、今までに存在しなかったもの、日の下で行われる悪い技を見なかったものだ、ね、あれほどの栄華を極めたソロモンがこういう言葉を言うんですね。死んだものに対して私は祝いを申し述べる。 その 両者よりももっと良いのは存在しなかったもの、日の下で行われる悪い技を見なかったものだと、あの栄華を極めて人生の酸いも甘いも知り尽くしたソロモンが出した結論です。彼にはお兄さんがおりました。しかしそのお兄さんは、その父親の下院の犯した罪によって罰せられ、その子は生まれて間もなく死んでしまいました。バテシバとダビデの間に生まれた子です。ソロモンもバテシバとダビデの間に生まれた子なんですけども、かたや親の罪のゆえに何の罪も犯さないまんまその子は死んでしまう、かたや人生の酸いも甘いも知り尽くして、そして栄華を極める、どっちが幸いなのか。このソロモンが出した結論は、日の下で行われている悪い技を見なかったものが幸いだっていうふうに言うんですね。人生多くのことがあります。長く生きれば生きるほど人間の罪を見て、人間の罪にさらされ、あるいは罪をたくさん犯して人々に迷惑をかけて生きるものです。何が幸いであるのか、何が災いであるのか、それは人には決められるものではないんですね。この盲人バルテマイはその点ですね、普通の人が知るべきこと、人間が最も知るべき根本的なことを彼はちゃんと心得ておりました。むしろバルテマイは目が見えなかったがゆえに、多くの人たちが見過ごしがちな、そして人にとって最も真実に知らなくてはならないことを知っており、そしてそれを求めていました。それはどういうことか。バルテマイはまず自分には救いが必要であるということを心底知っておりました。求めておりました。多くの人たちはそれを知りません。またバルテマイは救い主が、自分たちの民族からダビデの子孫から救い主が現れるということを知っており、また最近ナザレのイエスというお方が現れ、そしてその救い主としての証拠の奇跡を数々行っているということから耳にしておりました。そしてそのお方であれば自分を救うことができるに違いないと彼は信じておりました。多くの人たちはこのイエスというものをナザレのイエスという呼び方をして、ナザレの田舎出身の最近有名になった預言者イエスみたいな、そのレベルでこのイエス様を呼んでいたんですが、しかしこのバルテマイはこのイエス様をダビデの子として、自分を救うことのできるお方だと信じておりました。そうして彼は日々過ごしておりました。彼の日常何にも変わりません。イエス様の噂を聞いてはいたんですが、相変わらず大通りに出て手探りで、そして人々が通る気配を聞いたら憐れみを大声で求めて、そしていくばくかのお金を得て日々暮らす毎日でしたけれども、そんなある日ですね、その自分がいつも出て行くその通り道が何かちょっと違う雰囲気に包まれておりました。何か人々がちょっと喜ばしい感じで、興奮に包まれておりました。バルテマイが一体何があったんだろうと思いました。でそれで通りの人に何事があったんですかって聞きますと、その人は答えました。ああ、ナザレのイエスがこの通りをもうすぐお通りになるのだと。彼は待ちに待ったあのお方、そのお方がもうすぐこのところに通られると聞いてですね、彼は声を張り上げ叫びます。ダビデの 子イエス様、私を憐れんでください。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください、叫ぶんです。バルテマイ、彼の人生、いろいろな人が彼の前に立っては去っていきました。しかしですね、決してそのまま去らせてはならないお方がいるんです。イエス様です。イエス様が皆さんの人生の前に通り過ぎようとしているとき、皆さんそのまんまイエス様を去らせてはならないんです。皆さんもそのときイエス様に叫んで、イエス様から救いを得るべきなんです。ここには多くの人たちがおりましたけれども、皆さん霊的に最もなんか使えない有害な人っていうのはですね、イエス様を求めて人々が集まっているところに いるのに、自分もイエス様を求めて叫ぶんではなく、そのなんか集まっている人々が、あ、ラッキー多いぞ、そちらの旦那様、こちらの旦那様、私に恵んでくださいって、イエス様に恵みを求めるんじゃなくて、人に恵みを求める人、これが一番使えない人なんですね。キリスト教会というところは、なんか優しい人たちがなんか集まるところだということでですね、イエス様を求めるべき時に、なんか自分に人々の注目を得たいということで、イエス様を求めるべき礼拝の時間に、なんか自分、私っていうふうに、そういう動機で来る人が確かにおります。バルテマイがもしこの時ですね、イエス様に救いを求めず、イエス様に叫ばず、人々に救いを求めず、人々に叫んでいたら、彼は相変わらず毎日同じように人々から捨てられ、人々から通り過ぎられ、自分がいかに恵んでください言っても、まあ、そういうわずかなものしかもらえない毎日でしょう。でも彼はこの時ですね、そんな毎日が終わったんです。なぜ？人々に救いを求めなったのではない、イエス様に救いを求めたからです。彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいって叫びました。人々は言います、彼はナザレのイエスだと。ナザレって言えばど田舎です。あのど田舎出身ので有名人にまでのし上がった、あのイエスという呼び方を人々はしたかもしれないんですが、しかしバルテマイはイエス様を、あの救い主、ダビデの子孫から生まれるべきあの救い主だと信じ、彼こそ私を救ってくださることができるお方だと信じ、そうして彼はダビデの子という名前でイエス様を呼びました。救い主の名前を呼ぶとき、自分が救いに入ろうとするとき、必ず邪魔が入ります。バルテマイはダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだとき、人々は大勢で彼を寄ってたかって黙らせようとしてたしなめましたね。48節にありますね。彼を黙らせようと大勢でたしなめた。ところが彼はますます大声で、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫びます。私たちも救いを求めるとき、邪魔を受けます。イエス様の名前を呼ぶとき邪魔を受けます。御言葉を宣言するとき邪魔が入ります。叫べば叫ぶほど、世は、サタンは、周りは邪魔する方向に走ります。まあ、私も、この3年間で経験するのは、確かに世において御言葉を宣言するとき突然そわそわしだしたり、なんかあっちに物を運んだりこっちに物を運んだりという、なんかそういう風にして人々の目や心をそちらにむって奪うような立ち振る舞いをする人がいるんですね。邪魔が入るんですよ。御言葉に耳を傾けることなく、何か目の前の仕事とか雑用に 目を傾けようとする。バルテマイはますます大声で張り上げてダビデの子よと救い主の名を呼びました。私たちもバルテマイのようにイエス様を呼ぶことを止めてはならないんです。バルテマイがイエス様を呼ぶ声、人はですね、最も救いにおいて重要なことはイエス様を呼ぶことです。皆さんにとってもイエス様を呼ぶことです。イエス様を呼ぶことをたとえ邪魔されてもどうかそれは止めないでください。バルテマイはダビデの子よと叫びました。私たちも世に対してサタンに対して叫ぶべきです。このイエスこそ来たるべきメシアであり、イエスこそ来たるべきダビデの子、救い主であると叫ぶことを皆さんやめてはなりません。イエス様はそれを聞いて足を止めます。ダビデの子よ、私を憐れんでくださいというその呼び声にイエス様は耳を傾けて足を止められるんです。周りのナザレのイエス、ナザレのイエスなんて言葉にはそんなのはイエス様は耳を止められない。そのまま過ぎ去っていきますけども、ダビデの子よ、救い主よという呼び声には耳を傾けて止まってその人を呼ぶんです。イエス様の方から呼ばれるんです。バルテマイはイエス様が自分のことをお呼びだということを人々から聞きました。人々は心配しないでよいと、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言いました。すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来たと書いてあります。彼はまず立ち上がって、そして上着を脱ぎ捨てました。その上着は彼にとって大事なものです。それまでの人生の場面において彼のことを寒さから守りました。直射日光からも守りました。砂ぼこりからも守りました。本当になくてはならない大切なものであるんですが、しかしその上着には彼自身の汗が染み込み、涙も染み込んでる、砂ぼこりまみれで、ダビデの子イエス様の見舞いに出るにはその衣は恥ずかしすぎて、脱ぎ捨てざるを得なかったんでしょうね。来たるべきメシアなるお方の見舞いに出るにはその衣は確かに彼にとって大事なものだったんですけど、でも見舞いに出るにはふさわしくないものだから彼は脱ぎ捨てたんです。もはやそれはいらなくなろうとしているんです。彼は一歩一歩イエス様がいると思われる方に向かって 歩いていきました。私たちもですね、見舞いに出るとき、自分の頑張り、自分の汗臭さのにじみ出た、なんかそういう成果物を持って出るものではないんです。見舞いに出るには、身一つでいいんです。何か教会に来るときは、お土産を持たなければ恥ずかしくていけないとか、そういうものじゃないんですよ。身一つで結構なんです。イエス様の見舞いには、むしろそうしたなんか諸々の私の頑張り、私の努力の成果物なんて、そんな汗臭いものは持っていかなくていいんです。むしろイエス様から新しく着せられる贖いの衣の方こそ大事なわけです。宴会の例え話でもありましたね、王様から支給された晴れ着を着ないでその宴会に参加した人は外の暗闇に放り出されて泣いて歯ぎしりしました。主から与えられる衣を着て見舞いに出ることの方がむしろ大事なわけです。彼は自分の足で手探りでイエス様の方へと一歩一歩歩んでいきました。そして何歩目か行った時ですね、声がかかります。私に何をしてほしいのかと、ね、分かりきってるじゃないですか。盲人ですよ。手探りで イエス様がどこにいるか分かんないけど、でもそちらの方に歩いていくんですよ。それに対してイエス様が声かけた、私に何をしてほしいのかです。イエス様は当然バルテマイの願いを知っていたでしょう。イエス様は全能なるお方ですから、皆さん一人一人が何を求めているのか、それはご存知のはずです。全能なるお方だから。でもそれでもあえてですね、私たちは自分の足を使って、例えば目が見えなかったとしたら転ぶリスクを犯してでもイエス様の方へと一歩一歩自分の足で歩んでいくべきなんです。それが信仰です。イエス様は何も、ね、この盲人バルテマイのところにイエス様の自ら足で行って、そして、ね、あ、目が悪いんですね、じゃあ私がそちらに行きましょうと言って、でそれで行って手をかざして、癒すようなこともイエス様できたんですけど、でもそれをしません。それは一人一人に与えられている信仰、一人一人が歩むべき分、一人一人が努力するべき分があるんです。目が見えないのであれば手探りをしてイエス様がいると思われる方を一歩一歩歩んでいくんです。私たちは、未来を見ることができません。ですから時間的に未来については盲目です、全ての人は。しかし皆さんはこのバルテマイのようにイエス様がいると思われる方向の未来へ一歩一歩手探りでも行くべきなんですよ。こちらの道がの未来がもうバーってサーチライトみたいに示されたら行くっていう歩みじゃないんですね。イエス様の御言葉は足の灯火、足元だけを照らす光なんです。もしその光がサーチライトのように強力な光でブワーって未来も周りも照らし尽くすのであれば、きっとその人はその道は歩まないんですね。今回、前吉舞が富士登山のところで体験しました。彼女が持っているのはほんの足元しか照らさない灯火だったんですけども、で行きは、まあ、暗い道を何とかそうやって登って無事に頂上に着けた。で帰りの道に明るいんですけども、でその時彼女はびっくりしたんですね。私こんなに危険なところを通ってたんだ、もし私がそんな、ね、明るいライトで、もう下まで見渡せるようなものだったら私はきっと、ね、怖くて登れなかったみたいなことを言っていたそうですね。人生の歩みも御言葉という足元だけを照らす灯火があればそれでいいんです。それで十分なんです。むしろまばゆいばかりの光はまだいらないんです。バルテマイは手探りでイエス様のいるっていう思われる方向へと一歩一歩自分の足で手探りで進んでいき、そして自分の唇で明確にイエス様に何をしてほしいのかということを伝えました。皆さんも唇ではっきりと告白するべきなんです。神様はね、あの人にあなたはどこにいるのかという質問をされた場面いくつかあります。イエス様をあなたは何を求めているのかと質問する場面あります。ここから分かることは、人は黙ってちゃイエス様に何も求められないんです。イエス様から何もいただけないんです。なんか辛そうな顔してふーんって神様の方じーって見てるだけじゃ神様から何ももらえないみたいですね。イエス様からでさえそうなんですから、人からましてやもらえると思ったらお間違いですね。しっかりと自分の唇で、しっかりと自分の言葉と意思表示によって何々を与えてくださいと告白するべきなんです。このバルテマイがイエス様に私に何をしてほしいのかと言われると彼は答えました。先生、目が見えるようになることです。新改訳ではこの先生のところに星マークがあって、その脚注の方に、まあ、言語だとラボに 直訳は私の先生というのが書いてあります。このラボニというのは私の先生、私のがつくんですね。ただの先生じゃない。バルテモイがイエス様のことを私の先生と告白しました。そしてはっきりと目が見えるようになること、それを求めますと彼は答えました。そうすると彼は目がそれまで閉じていたのが開いてきて、視界が真っ暗だったのが見えてくるようになって、一人の男性を彼は見ました。イエス様です。イエス様はおっしゃいました。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。イエス様はですね、まあ、さあ行きなさいって言うんですけど、あの英語の聖書だと Go your way っていう、あなたの道を行きなさいって確かそういうふうに書かれてありました。これから彼は自分の歩む道を行くことができるようになりました。目が良くなった、彼の自由が与えられたんですね。目に関しては、イエス様が雷病人を10人癒した時、イエス様のもとに感謝を捧げに来たのはたった一人の、しかもサマリア人、異邦人がイエス様のもとに唯一来て、残りの9人は自分の好き勝手なところに行ってしまいました。まあ、おそらく雷病を患っていたからできなかったあの楽しみ、この楽しみをしに行ってしまったんでしょう。でもイエス様の元に戻ってきたのはたった一人でした。このように良くなったらイエス様の元に戻るのではなく、なんか他の楽しみに走るような人たちというのは確かにおります。むしろそっちの方が多いかもしれません。だから癒しが行われれば必ずしもその人がイエス様に立ち返るというわけではないことは、まあ、癒しの集会とか、まあ、見ていれば、まあ、経験的にもわかるかもしれませんね。圧倒的に癒されたらイエス様のもとに行くという人の方が少ないみたいです。皆さんそうなってはなりません。イエス様によくしていただいたのであればイエス様についていくべきです。バルテマイは彼は見えるように なったところ、イエスの行かれるところについていった。イエス様の行かれるところ、それがバルテマイの行くところとしたんです。彼は Go your way と言われた時、その彼の道はイエス様の行くところへ行くということを彼は選んだんですね。皆さんもそうあるべきです。良くなったら、霊的に見えるようになったらイエス様の行かれるところへとついていってください。イエス様の歩みはついてきた生きやすい歩みです。イエス様と区引きを共にする歩みは、それは心地よい歩みです。私の区引きは追いやすく、この追いやすいという言葉は英語ではコンフォート、心地よいという意味です。イエス様の区引きは心地よいんです。イエス様と共にであれば、それまで行けなかったところもいつの間にか行けるようになっております。それまで、自分にはあまりにも光が強すぎて行けないような、行けなかったようなところでもいつの間にか行けるようになっている自分に気づくはずです。バルテマイは以前の生き方も以前の上着ももはや必要なくなりました。彼は以前は人々から恵みをいただく歩み、人に施しを求める歩み、人から助けをいただく歩みでしたけれども、でもそれはなくなり、イエス様から恵みをいただき、イエス様から助けをいただき、イエス様についていく歩みへと作り変えられました。私たちもイエス様に癒され、 神様の御業をもし皆さんの身の上に体験したのであれば、どこまでもイエス様についていくべきです。人に何か求めるのではなく、イエス様に求める歩みをするべきです。バルテマイは立派な子という名前でしたね。彼が何で立派だったか、いくつか見てきましたね。彼はイエス様をダビデの子と呼びました。救い主、人々はなんかイエス様は一有名人だと思ったけど、でも彼はダビデの子よと、私を憐れんでくださいと言いました。そして彼は自分の足で目が見えないのにかかわらず、イエス様のところにもう転ぶかもしれないリスクを冒して、手探りでイエス様がいると思われる方向へ行きました。皆さんも人生、イエス様がいると思われる未来へと進んでいってください。そのうち声がかかります。あなたは何を求めているのか。その時皆さん自身の唇でイエス様に告白してください。主よ、何々していただくことです。今霊的導きが分かりません、見えません、見えるようにしてください。そしてあなたの御心はどこにあるのかをお示しください。何でもいいんです。皆さんの求めていることは何でも求めてください。イエス様の御言葉が皆さんのうちにあるのであれば、イエス様はそれを何でも叶えてくださいます。そして皆さん自身の身の上にイエス様の御業が現れて、そしてますます皆さん自身がイエス様によって作り変えられ、以前のものが過ぎ去って、そして全てが新しく命に満ちた歩みをなし、イエス様と共に共なる歩みをしていく皆さんでありますように。イエス様についていって、そしてイエス様の働き人としてイエス様の栄光を表していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。イエス様、私たちもこのバルテマイのように、人々が何を言おうともあなたに叫ぶこと、救いを求めることをやめたりすることがなく、人々がそれを黙らせようとしても、あくまでダビデの子イエス様、救い主、私を救ってくださるお方、私を憐れんでくださいと叫ぶことができますように。イエス様が目の前を通ろうとするとき、私たちは叫ぶことをなさせてください。イエス様が通り過ぎてもういなくなろうとするときでも、なお何の行動もしなければ、私たちの生活は相変わらず人々から見下され、素通りされて、寂しい悲しい思いをするだけの人生です。私たち自分の唇でしっかりと意思表示をして、イエス様についていく、イエス様がいると思われる方向に転んででも這ってでも行く私たちでありますように。そしてイエス様から何をしてほしいのかと言われた時は、しっかりと自分が何をしてほしいのかを言うことができる唇を与えてください。イエス様のもとに行っても何をしてほしいのかと言われたとき、迷うものではありませんように、何が必要であるのかをしっかり見極め、イエス様に求める私たちでありますように。そしてイエス様から癒しをいただき、必要の満たしをいただき、イエス様を私の主として、常にいつでもイエス様が行かれるところにどこまでもついていく私たちでありますように。今日の御言葉を感謝して、私たちの主、私の主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。